Traveler's Cafe.
ライフトラベラーズカフェへようこそ。松田美博です。
若菜です。
この番組は世界各国で暮らしている僕松田美博と若菜が日々感じたことなどをお伝えしていきます。今年の夏もだいぶヨーロッパでいろんな場所に行ったけど、
うん、
一番じゃなくてもいいや、思い出深いところっていうか印象が残ってるのはどこ？
どこだろう。ミヒはどこ？
僕はもう本当久しぶりでしたのサンセバスチャン。
ああ、サンセバスチャンね。
サンセバスチャン。
うん、
もう恋焦がれて3年間毎年行きたくて行きたくて、
うん、そうだったね、
うん、ですけど、
はい、
他のはどこですか？
でもその前に、
うん、
サンセバスチャン恋焦がれて数年行けなくて、
うん、
久しぶりに行って、実際どうだった？
実際ね、良かったね。
ずいぶんシンプルに簡単にまとめたね。
なんかね、食べ物の街っていう、まあ、世界一の美食の街なんだけど、食べ物の街っていうイメージでそれを求めて行ったんだけど、
うん、
結果さ、バルとかもほとんど行かなかったじゃん。
そうだね、
うん、だからその食べ物以外の魅力が分かったっていうか、
うんうんうん、確かに、
そのなんていうんだろうな、何事もなく過ごすっていうか、
うん、
ね、後半はさ、もう海に行くこともね、ほとんどなくて、もう涼しかったから、
うんうんうん、
まあそれでもなんか楽しかったなと思って。
なるほど、
ほんと暮らしたなっていうのを実感した、
うん、うんうんうんうん、
からサンセバスチャンかなと思いましたね、うんうん、まあみんなでさ行ったのも楽しかったんだけど、サンセバスチャン、ね、うんうん、前半の ね友人たちとで、後半は2人でね、うん、ほぼ行ったけど、
うんうん、
そのみんなと過ごすと、まあ、やっぱ連れて行きたいお店もいっぱいあるわけで、
うん、
ね、それこそ バル巡りとかやるけど、
うん、
2人の時はそんなに盛り上がらずに日々を過ごしたというか、過ごせたというか、
うん、暮らしができたよ、ね、
暮らしができた。
なんかここ数年、まあ、行けない買ったけど、
うん、
その前とかも毎年行ってて、1回のヨーロッパで3回ぐらい行かなきゃいけない時もあったり、
うんうんうん、
でそれは全てたくさんの友人たちが行きたいから連れてってくれっていう感じになったりして行ってたわけじゃない、
うんうん、
だからサンセバスチャンっていう町は結構私的にはあの道っていうになる、インド町なのに
ガイドみたいになっちゃって
るから、ね、そうガイドなの、ガイド完全ガイドで、どこに連れてったらこの人たちは喜ぶだろうかとか、ね、今このタイミングで何をしたらいいかなみたいな、もう完全ガイドモードに私はなっちゃうんだけど、うん、
それはそれでね楽しいんだけど、そうそうそ
う、だけどなんかこう今回その2人でもう一度サンセバスチャンで過ごした時に、あの初めて暮らしができた気がして、
うんうんうん、
その時に初めてサンセバスチャンっていう街を感じられた。そのそこにある穏やかさとか静けさとか、あのちょっと落ち着いた感じとか、うん、確かにどっかこう派手さがないけど、なんか なんていうんだろう、親しみがある、懐かしさがあるというか、親しみがある感じ、うん、なんか分かんないけど子供の頃の感じを思い出したりとか、
ね、行ったことない方のためにね、うんうん、説明すると、はい、あの別にすごいね大きい美術館とかがあるわけでもないし、
うん、
バルセロナみたいにあのガウディの建物とかがあるわけでもないし、まあ、確かにご飯は美味しいんだけど、その見て回る観光地という場所ではない、
うん、
けれどもたくさんね家族があの休暇に来てたりとか、
うん、
ただ過ごすっていうことをやってる街で、
うん、
そういう時間がいいんだなと思ったね、
うんうんうんうん、よかったね、
よかったです、
うん、
若は
ね、そうだな、でもなんかどこも本当に一つ一つ同じくらい印象深くて、
うんうん、
まあ自分たちで行きたいと思って来てる場所だからどれも、うん、でも今思うと礼拝堂に行ったこと、
あ礼拝堂、
フランスの 全然知らない、
ちょっともう街の名前も忘れちゃったけど、ね、
そう、でも山の奥に本当にここなのっていう山道みたいなのをぐいぐい行って、
うん、
たどり着いた礼拝堂。
そう、まあ、場所
礼拝堂じゃないな、修道院かな、
教会、
教会かな
多分。あの場所で言うと、あの、まあ、サンセバスチャンという、まあ、バスク地方のサンセバスチャンというところと、あとはフランスのルルドっていうところの中間地点ぐらいですね。
そうそうそう、
友人からね聞いてここいいよって言われてね
そう、あのここ絶対若菜ちゃん好きだと思うよって言われて、で、あのもう一個結構有名な場所とかもいろいろ教えてもらったんだけど、うん、全くそこはね、あのそこはそこでまあどっちでもいいかなと思ってて、うん、でもなぜかその修道院っていうかその教会だけは、礼拝堂だけはなんかどうしても行きたくって、うん、でミヒはね運転が嫌いなんですよ。
そうなんですよ
本当にね、運転まず始めるとあのちょっとねキリキリするんですよ
自動運転プリーズ
プリーズなんだけどね、だから、うん、あの運転が嫌いなミヒにちょっと2時間ぐらいかかるんで、2時間ちょっとかかったんで、あのちょっと行こうって私は多分言わないんですよ普段、
うん、僕も言いません、
ね、あなたは言わないでしょうよそう、だけどどうしてもそこは行きたいって珍しく言って、
その山の中をさ運転してってさ、
うん、
これもうどんどんどんどん山の中に入ってってさ、こんなとこに本当にあんのっていう、うん、ずっと行ったら本当にあったね、
本当にあったね、小さなね、うん、本当に質素って言ったら質素なんだけど、
うん、
もうなんて言ったんだらいいんだろうね、あの無駄のない美しさの塊みたいな、
うん、静かなとこだったね、鐘の音だけが響き渡る、
うん、そう、で小さな、本当に小さなところで
誰もいなくてね
そうで、なんかその小さな教会の中で、まあ、ちょうど本当誰もいなかったからね、
うん、
2人でいたんだけど、いつの間にかミヒは多分外に出てて、
僕もすぐあのお祈り終わっちゃって、
終わっちゃって、うん、もう同じとこにずっと入れないからね、うん、あの
近くを散歩にね、
うん、そうそう、ミヒはで逆にでもその時間が私は良かったんだけど、
うん、
で私は結構、まあ、お祈りというよりも対話を、
あれね、何してたの？でも僕がちょっと見に行くわけ、散歩から帰ってきて、
うんうん、結構長かったよね、
私その教会の窓から若菜を覗いてまだなんかこう祈ってるような目を閉じてなんかやってんだよ、まあ、また散歩行こうと思って、それ何回かもう20回ぐらいやったから、何やってんのあれ、教会の中で。
でもなんか喋ってた。
あ、喋ってんの誰と？
誰だ、
誰か、自分と喋ってんの？
うん、その誰か、
じゃあ別にお祈りをしているとかっていうわけではないんだね。
でもそれが祈りになる話、対話が結局結果祈りになるんだけど、
うん、
でもすごくそこで対話をしていて、でもそこでなんか浮かんできたなんか珍しくこう強い思いみたいなのも出てきたんだよね、
うんうんうん、
でなんかそれをまたその話して、私はね今いっぱい思ったんだけどみたいなちょっとまあ言えないけど、こういう風な、もうこうしま、こうや、こうするわみたいな、なんか話をして、その話も聞いてないね、して、したらね、
うんうんうん、
あのいきなり鐘が鳴ったの。
鳴った、鐘鳴った
よ。びっくりしたよね。
12時だか1時だか。
いや、それでしょ、うん、それ何回も鳴って、
うん、
でその後、ああびっくりしたと思って、まだ感謝を述べた後に、うんうん、もう一回鐘鳴ったの、わかる？
他にずっと鳴ってたよ。違うの？
その後ね、静かになった後に、まあ、ちょっと感謝をしてね、うんうんうん、お話しさせていただいたことに感謝をして、あのそうまた出ようかなと思ったら、席立とうとしたらまた鐘が鳴って、
うん、
何の鐘みたいな、なんかそれがさ偶然だとしてもさ、
うんうん、
タイミング的にあすごくなんか祝福されてんなみたいな、ちょっと
あ、なるほど、ね、
そういう風に感じることってなんかいろんな場面であるじゃない、
うん、
なんかそういうものを私はこう感じて、うん、勝手にでまたすごく感謝したい気持ちになったんだよね、うん、で実際ねそこ美しいので写真を撮ってたけど、
うん、
本当にあれなんていうの、私本当無知だから、
うん、
そう分かんないんだけど、そのさ教会の、
うん、
その一番多分キリスト様が、
うんうん、
多分こう現れるらしいところってあるじゃん、
はい、あの正面の奥の
そうなんか例えば 牧師さんっていう、なんていうの、
牧師さん、牧師さん、
さんが、はい、こう立つ後ろの方、
はいはいはい、
あそこが青く光ってた。
へ、
写真で撮っても光ってて、うん、
へ、
最初もたまたまかなと思ったけど、うん、なんか不思議な、なんか光り方だなと思って、なんかそんなちょっと神秘的な時間を過ごして、そこを出た時に、うん、あ、今日ってなんか新月なんだみたいな、なんかそんな、
あ、そうかも、ね、
ちょうどその時間帯がまた新月だったみたいな、
先月の新月かもね、
うん、
はい、
ちょっとその新月満月がいつかも私たち結構分かってないじゃん、
うん、
でもなんか結構各タイミングでそういうことがよくあるんだけど、うんうんうん、なんかそれがちょうどほら私が浮かんできた、
うん、
こう して生きていこうみたいな、なんかそれをこう宣言できたから、自分自身にもその、うん、そちらの 神様っていうのか分からないけど、なんかそういらっしゃった方にも、だからなんかそれがちょうど新月の願いになったらいいなーなんてちょっと思いながら帰ってきた ね。
また行けたらいい ね、
うん、いやあれは本当にね素晴らしい時間だった。多分20分ぐらいいたのかな、
いやもっといたと思う
よ。うそ、いないよ、
3時間ぐらい、
いない。
気分的には、
ミヒは待てないからね、気分的には
3時間ぐらい。
そうね、だから、ま
あ、ちょっとね、様子を見たい方は、あの僕の YouTube の Vlog でも、
あ、なんか出してんの、
出してるんで、
あ、そうなんだ、
あの Vlog 見て、松田美弘で検索してもらったら YouTube で出てくると思うんですけど、
うん、
でもさ、なんか、まあ、僕たちは旅してるんですかっていうにね聞かれるところもあるけどさ、
うん、
その旅って、まあ、いろんな旅の仕方があると思うんだけども、こう有名なとこ見に行ったりさ、まあ、ガイドブックを元に行ったりさするけど、その修道所教会は、
うん、
その何どこにも載ってないじゃん、
うん、
たまたま前の日かその前の日とかに友人から、あ、ここいいかもよって言われて行ったところ、
でその友人もたまたまサンセバスチャンでばったりね、
そうだからなんかそういうたまたまに耳を傾けるのはいいかもね。
もう私それで生きてるから、
僕はそれしかないもんね。
それしかないって言うとちょっとなんか何も考えてないみたいだけど、
コトリップとか見ないでしょ。
いやいや、コトリップも楽しいけどね。
楽しいけど、うん、コトリップは見ないじゃん実際、
まあ、
なんとか観光ガイドも見ないじゃん、
まあ、
なんとかこうインスピリ、よく言うのはスマホになんかが現れてきたみたいな感じで、
あ、そうだね、お店でも何でもそうだよね、うん、
勝手にスマホに現れるんだっていう、そんなスマホないと思うけど、
検索してんだけどね、ただ一番上にこう出てくるのは大体全部当たりなんだよね、
うんうん、そういうね、なんかこう周りに、あ、アンテナを立てて、
うん、
周りから、まあ、メッセージというかヒントもらって、
うん、
そこに足を運んでみるっていうのも、
そうなんですよね、それ、いいかもしれない。なんかさ、それこそユニバーサルアポイントメントだなって思うの、
うん、
あの、
その話をしたらね、ユニバーサルアポイントメントの説明をしなきゃいけないからね。
そっか、
どうぞ。
それはちょっと大変だね。あれ、なんかこのラジオでも言わなかったっけ。
いや、言ったんですけど、
いつか何年も前にね、
今日から聞いてくださって、
あ、なるほどなるほどなるほど。
簡単に言うと、
ユニバーサルアポイントメントは、
うん、
なんか、まあ、ある時こう降りてきた言葉なんですけど、あのリヒとね、ドライブしてる時に、あのよくまたなんかよく何も考えないで、
うん、
計画しないでいけるよねって話になった。
感覚と直感と勢いでね、いつも。
そうそう、うんうん、って話になって、
うん、
で実際になんか友達とかにさ話す時もさ、うん、あの、え、計画しないのみたいな、スケジュールしないの、うん、みたいにすごい言われて、
ガソリンスタンドなかったらどうすんの。
そうそうそう、
ね、
そんな行き当たりばったりの旅してんだみたいな表現を昔されたこともあって、
うんうん、
全くなんか私のやっている感覚とは全くそれは違うことだったから、違和感を、もうものすごい違和感を覚えたわけ、
うんうんうん、
じゃあ私たちがやってるこの感覚は何なんだ、私たちっていうか私がミヒに最初は強要してたのかもしれないけど、
うんうんうんうん、
何なんだって思った時に降りてきたのがユニバーサルアポイントメントで、
うん、
別に私はあの自分でこうしようとか誰かと、ね、ここで会おうとか約束しなくても、宇宙とすでに約束を交わしていて、
うん、
まあ、要は自分たちにとって最善のことが最善な最適なタイミングで起こってくるんだよねっていう、
行きたい場所も会いたい人も、
そう、 引くべきことも、そう、必然的にその時に自分たちにとって最善のことがもたらされていく、出来事がもたらされていくっていう生き方をしてたわけなんだけど、
うん、
旅の仕方をしてたから、うんうんうん、それを言ってた時にそのユニバーサルアポイントメントっていうのが来て、
うん、
だから要はそういうことなんですよ、
まあ、宇宙とアポ取るっていうか、なんていうの、アポも取るっていう感じじゃないんだよね。いやいや、
もうすでに約束してるっていう
か、すでに約束してる、なるほど。
ただそのすでに約束して、私たちは最善のなんかことをもういただいて用意はされてるんだけど、どうしても手にいっぱいは自分たちが持ってたり、うん、頭がいっぱいでそこの空白がなかったりで目が回ってたりすると見えないじゃない。
目回るとね、
よく目回るよね、
見せね、回るね
受け取れないしね、
受け取れない、
そうそう、だから最善じゃないものをもいただく時が時にあると、なんだよってなるけど、
うん、
でも実際は用意されてて、
うん、
だからじゃあそれを受け取るために自分たちはどう生きたらいいかってことを感じた時に、
うん、
あのそこを信じて、もっと、まあ、要はそこっていうのは見えないところを信じるんじゃなくて自分を信じて、
うん、
あのなんかね託していくみたいな、
うん、
空白余白を開けるみたいな、そういう生き方をユニバーサルアポイントメントって言うんだけど、言うんだけどって勝手に呼んだんだけど、
うん、
そう、そんな感じでね、なんかアンテナを、
うんうんうん、
なんか頭で立てるっていうよりもこう胸の中でこうの望んでいくっていう感じ、
流れてきた自分のところに流れてきたものを受け止めたら、それがね、そうなる予定のものだったっていうこともたくさんあるところだね。
だからね、会えるべき人とは約束しないの。
本当だよね。
で会える、それはもう世界中で毎回起こってるから、
不思議だよね。
そう、まあ、たまたま同じタイミングに同じ場所で旅行することになるとか、うん、しょっちゅうこのヨーロッパなんて毎回そんな感じだったよ ね、
うんうんうん、
だったし、なんかもうそういうのもすごくこう起こりやすくなってくるよね、
うん
うん、
なのでね、まあ、別にその遠いところに行きましょうって話じゃなくて、そういうのもね、身近に、
うん、
なんかこう意識してみるだけでも、
うんうんうん、
思いがけないね、友達に会ったりとか、
そうだね、
思いがけない情報と出会ったりするので、ぜひね生かしていただければと思います。
はい、
ライフトラベラーズカフェは世界各国から不定期でお届けするプレミアムトラベル版と、今回のように毎週お届けするつれつれカフェトーク版があります。皆さんからの質問もお待ちしています。次回の放送も聞き逃さないように、ポッドキャストや Spotify、Amazon Music、YouTube の購読、フォローのボタンを押してください。それでは良い週末を。
Life Travelers Cafe。